いかがお過ごしですか？西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表のゆうたろうさん、そしてサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のとしさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もですね、今日のアートクリニック理事長、今日の高一先生にお話を伺います。今日のテーマは卵巣組織凍結保存センターホープについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も今日のアートクリニック、今日の高一先生のご登場です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、改めて、はい、自己紹介とクリニックのご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。実はホープと申しますのは、日本卵巣組織保存センターと申します。で、実際その卵巣組織凍結を行っているわけですけれども、はい、実は、昨日ですね、まあ、31例目の卵巣組織凍結を行いました。で、患者さんはですね、血液の病気なんですよね。で、これから骨髄移植を行うというふうなことで、その前に卵巣を凍結しておきたいというふうな患者さんでしたので、うん、こちらの方で緩慢凍結法でですね、はい、卵巣組織を凍結保存させていただきました。はい、まあ、そのような患者さんがですね、これからもどんどん増えてくることを祈っておりますし、またいろんな施設と連携を取ってですね、はい、まあ、当院はその卵巣組織の専門組織であるというふうなことを活かして、これから貢献していきたいというふうに考えてますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。先週お伺いいたしました、その卵巣凍結についてもう一度簡単におさらいをお願いできますか？
はい、卵巣組織のメリットはですね、より多くの卵子を凍結保存できるというふうなことですね。あとはその卵巣組織を移植するということで、実はホルモンを補充することになるんですよね。で、エストロゲンという女性ホルモンが増えてきて、はい、まあ、それこそその目的はちょっと違いますけれども、更年期の方であれば、そのエストロゲンが移植した組織からですね、分泌されてきますので、まあ、そのような症状も取れてくると。ただ、目的はあくまで妊娠出産なんですね。
はい、先生、改めてですね、この、日本卵巣保存センター、ホープについて教えていただけますでしょうか？
はい。こちらの方はですね、主に本当にその卵巣組織を凍結する、それに特化した施設であると。はい、いうふうなことですね。もう一つ、やはり自然災害の多い日本においてもですね、まあ、安心安全にですね、凍結保存できると。で、先ほどもちょっと触れましたけれども、火事があったとしても1階部分に凍結施設がありますので、まあ、車輪をですね、こう押していくことによって、まあ、外に回避できるというふうなことで、まあ、水面では非常に、まあ、日本でおそらく最も安全安心な施設であろうというふうに自負しております。
こう監視カメラもバッシリこう並んでるんですね。
そうですね。はい、そうなんです。う
ん、でもバッチリの体制で、
別件ではありますが、先日警察の方がお見えになって、まあ、なんか盗難かなんかあったみたいなので、詐欺事件みたいな、
はい、
まあ、それが当院のそのあれに映ってたというようなもので、まあ、その面でも貢献できたかなと。
すごい。
じゃあ先生、このホープを、うん、どのようなきっかけ、まあ、先ほどから話を聞いてるんですけども、本当にこれいざやるぞと思ったきっかけをですね、はい、お聞かせ願いますか？
はい、実は2015年の12月にですね、パーティープロテクト の、 まあ、中心の施設がですね、ボンにあるんですね。で、そのボンにお伺いして、まあ、実際卵巣組織凍結やってる現場を見させていただいて、
行ったんです。
そうです、うん、 で、やはり凍結しているところとかですね、あとはトランスポーテーションといいまして、いろんなところから運ばれてくるその組織、はい、まあ、そのようなものをですね、見させていただいて、非常にやはり技術が高いというふうなことで、これもやはり日本に絶対もう落ち込むべきであろうというふうに考えて、もう早速ですね、もう東京に戻って、そうですね、4月にはもう設立したというふうなことなんです。
すごい。
そのスピード感が。
スピード感が。先生のスピード感は、ちょっとこうエラの話も言っていいですか？エラ検査を、はい、私たちの検査、日本支社ができる前にやってたんです。も
う。
実は、スペイン本社に行ってるんです。
え、先生、そうなんですか？
はい。実はそれも2015年の6月なんですけども、まあ、先ほどのそのヨーロッパ生殖医学会の時に、その前にですね、ちょっと立ち寄って、カノシモンにお会いして、いろいろ教えていただいてですね、もうそこで即決して契約して、もう日本でも始めたというようなことでもあります。
アイゼロミクスの社員よりも、もう先に、
もう先に、はい。その先生のこうアクティブな、ピーンともうひらめいたらすぐ動くという性格でいらっしゃる。
そうですね。はい、シンプルなもんですけど、はい。
すごい。
運用はそう、2015年の。
2015年にお邪魔した、2016年の春に、まあ、はい、卵巣凍結の実は記者会見をして、はい、まあ、実際設立できたのが11月ではあるんですけどね。
16
年。で、あとはここに移ったのが、はい、2020年、失礼しました。2020年の12月にこちら移ったんですね。
はい。それだからその海外、ボーンの施設ですとか、はい、いくつか、ヨーロッパの話あるんですけど、ヨーロッパ、あるいは他の海外、あるいは国内で、同じような施設っていうのはあるんでしょうか？
いや、今のところは、はい、残念ながらないんですよね。で、僕、見学しに行ったのは、その、ボンと、はい、あとは2004年から5年ぐらいだったと思うんですけど、やっぱりベルギーの、世界で初めて成功した施設ですね。はい、ジャック・ドネがいらっしゃいますけども、はい、そちらでやっぱり卵巣摘出の手術の現場を見せていただいたとかですね。あるいはそのスウェーデンのカロリスカ、ストックホルムにありますけども、はい、そちらの方もお邪魔して、やはりその現場を見せていただいたとかですね。やっぱりそのいくつかその有名どころといいますか、はい、技術のしっかりしたところでのものを見せていただいたというのはやっぱり貴重な経験だったかなと思います。
実はそのヨーロッパのお話を聞くんですけれども、生殖医療が進んでいるアメリカのお話が全然出てこないんですよ、
は
い。
アメリカの方はですね、オクタイ、クトゥルクオクタイっていう方が、今、ニューヨークで行っておりますが、はい、で、オクタイも実は、先ほどお話ししたロジャー・ゴスデンのお弟子さんなんですね。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、歴史的なことを申し上げると、1994年にですね、英国でロジャー・ゴスデンが初めて羊を使って妊娠出産に成功したんですね。卵巣組織凍結ですよね。で、そこのお弟子さんが、今、アメリカにいらっしゃるクトゥルクオクタイ、あるいはサムエル・キム、という方々がいらしているんですけども、なかなかやはりアメリカではそんなに症例が進んでないんですね。でも実際もう出産はしてるんですよ。あるいはシャーマンシルバーであったり、オクタイも出産はしてるんですが、やはり多いのはヨーロッパであると。ついでやっぱりオーストラリアのメルボルンですね。でアメリカと、でその後、まあ、日本がそれに続いてるかなというふうなところだと思います。
アメリカそうするともうやってはいるけれども、こういったこう施設というところではないっていうことなんですね。
そうですね。やはりその切磋琢磨してるっていうか、ヨーロッパの方が、まあ、症例数は非常に圧倒的に多いと。はい、例えばこの間発表してまとめた時にはですね、はい、もうそのヨーロッパだけで1万例以上の OTC が行われている。
1万例。
OTC って卵巣組織とかですね、はい。日本は300ちょっとなんですね。で、アメリカ、とオーストラリアが入れるともう1000ちょっとということで、はい、やはり圧倒的にヨーロッパの症例数が圧倒的に多いというふうなことが言えるかと思います、
はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今週もですね、卵巣組織凍結保存センターポープにお邪魔してお話を今日の先生に伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、私このポープの話をですね、先生が聞いて、で、わ、こういうのができるんだっていうのをこう思った以上に、これがもし私先生と接点なかった時に、どうやって、もし自分の子供とかですね、どうなった時に、どうやって知ったらいいんだろうか、このポープのことをですね、今、先生の来てらっしゃる患者さん、来ていた患者さんですね、どのようにして、ポープを知ったんでしょうか。
はい。一番はですね、やっぱりホームページ、まあ、妊孕性温存卵巣組織凍結っていうところをですね、見て、そこにたどり着かれたんじゃないかなと思うんですよね。で、それ以外にも今、いろんな学会活動であったりですね、広報活動といいますか、しておりまして、で、より多くの先生方とも連携、あるいは患者団体の方々とも連携を取って、今、させていただいていると。やはり定期的にその勉強会も開いてですね、はい、まあ、この妊孕性温存というものをですね、皆さんに知っていただきたいと。いうことで、行ってきています。
先生、今そのいろいろ患者団体学会という話ありましたけれども、はい、他の先生方含めてがんの治療を行う病院と具体的にどのような連携で運営されていらっしゃるんでしょうか。
はい、まず患者さんをご紹介いただいて、まあ、その方がですね、まあ、どのような治療をしてとかですね、はい、どのような妊孕性温存をしてとかですね、定期的な勉強会を開いてフィードバックするとかですね、あとはその新しいその知識を得ると、例えば先日はですね、関係有明病院、まあ、これは名前出しているのかどうか分かりませんけども、はいはい、やっぱり年に2回ほど勉強会を開いてまして、で、今回彼女たちから学んだのはですね、ポジティブトライアルって言いまして、乳がんの患者さん、ホルモンレセプター陽性の患者さんですけども、途中で2年ぐらいでホルモン療法をちょっと中断して、その後2年間ぐらいの間に妊娠出産すると、そしてその2年過ぎたらばあとはまたホルモン療法を開始するというふうなことで、教えていただいたんですけどね、だいたい500例ぐらいの方が世界でその研究に参加されてですね、なんとそのうちの350人ぐらいが妊娠出産されたということなんですね。ただ、まあ、そこの中でもですね、ごく一部の方はやっぱり再発されたりしていることなので、まあ、これからも継続してそのような研究とかですね、行われるかなとは思うんですけども、まあ、非常に勉強になったと。あともう一つは BRCA のバリアンと言いまして、やっぱり遺伝的なものがありますので、そちらの方もきちんと、まあ、僕ら勉強をしてですね、患者さんにもお伝えして、患者さんのためにですね、貢献できるような、まあ、妊孕性運動をこれからも継続していきたいなというふうに思います。で、それ以外に最近 NTT 東日本関東病院の先生方とも連携を取ってですね、そちらの方で手術していただいて、まあ、当院で卵巣組織凍結をするというふうなこともですね、これから積極的に行っていきたいなというふうに考えています。
今もこのお話を聞いてくださってるがんサバイバーの皆さん、すごく心強く感じてらっしゃる方も多いんじゃない、そんな先生方がこう、はい、皆さんこう情報を共有したり連携されてるのを知ると、はい、すごく嬉しい気持ちが溢れてきます、
ね、はい、ありがとうございます、いや本当にこれからもね、いろんな先生方とあるいはその施設の方々ともですね、連携を取って、まあ、患者さんのためにですね、何かしら貢献できればというふうに思います。はい、
そうやってやはりこうがんを治療される先生が治療方針としてまず患者さんにこう提案されるというのが、はい、おそらく大事になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今日の先生はやっぱりそういったところに対していろいろこう情報を先生方に対してもこう勉強会をされて、
そうですね、はい、そういう専門の方々と、はいはい、あるいはまた患者さんとですね、はい、あるいはその看護師さんであったり、あるいは培養士さんだったりですね、まあ、そのようなところに出かけて、まあ、交流を持って、お互いにまあ知識を深めていくというふうなことも行っています。やっぱりそういうようなことは非常にまあ大事かなというふうに思うんですよね。はい、
その、まあ、がんになった、なったと思ったときに、そこまで考えがやっぱ及ばないと思うんですよね。そうしたときに、こう、医療機関で看護師さんや先生から、こういった選択肢っていうあるだけでもう希望が示される、
はい、そう思いますね、
はい、まあ、不妊治療もそうですけれどもやはりこう知ってるか知らないかっていうのが非常にやはり大きいところなので、はい、こういった情報をですね、広く皆さんに知ってほしいですよね。
はい、先生、ぜひですね、こう症例の、こういった症例があったよ、はい、っていう話をですね、もし可能であったらお聞かせになりますか。
は
い、
まあ、最近日本受精着床学会に書いたんですけども、はい、そこの中でも紹介していますけれども、はい、小児がんの時に、はい、卵巣組織の凍結を通してですね、まあ、10年以上経過して成人になってお子さんを希望というふうな患者さんがですね、実は今3人ほど、まあ、無事出産されてるんですね、はい、でそちらの方をちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、まあ、一番年齢的に若かったのが確か9歳の方、血液の病気なんですね。もう一人も11歳で、もう一人は13歳くらいだと、はい、やっぱり皆さん血液疾患なんです。でその時に卵巣を半分1個取ってきてですね、それが凍結を通して、はい、で、成人になってからお子さん欲しいとなった時に、まあ、それをお腹の中に移植して、自然妊娠あるいは体外受精で妊娠出産されているというふうな患者さんがいらっしゃるんですよね。
まあ、自然妊娠もあるし、
そうですね、卵巣組織凍結は特にこれからやはりその小児がんのですね、患者さんの尿素存の一番の、まあ、中心になるだろうなというふうに考えています。
そうするとその患者さんとのお付き合いはもう10年、15年、20年っていう。
そうなんですよ。それが一体本当に長期にわたってですね、はい、患者さんとの連携を、はい、密に取っていく必要があるだろうと思うんですよね。
はい、先生、妊孕性温存についてぜひ思いを教えていただけますか。
はい、ですね、やはりがんの患者さんは待ったなしなんですよね。でそこの中でそのがんの治療のこと、まあ、将来の子どものこと、2つのことをですね考えなきゃいけないと、
はい、
まあ、それのためにはですね、やっぱり患者さんに寄り添って患者さんがよくしっかり理解して納得してその治療を受けられるような体制を整えていきたいなというふうに思います。で納得していただいたらばですね、やはりより多くの卵子を凍結保存できる卵巣組織凍結をお勧めしたいなというふうに考えています。
はい、先生2週にわたってご出演いただきましたが、最後にリスナーの皆様にぜひメッセージお願いします。
はい、これからですね、本当に皆様方にですね、連携をとって、コミュニケーション、まあ、そして啓発活動も行ってまいりますのですね、一人一人が、まあ、他の、まあ、お一人お一人にですね、このお話を伝えていただいてですね、日本にもこの妊孕性温存があるんだというふうなことをですね、はい、広く、広げていただけたら、はい、いいかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、
そしてアイジェナミクスのウェビナーでも、はい、今日のご出演いただいたりとか、はい、
そうですね、
はい、
今まで11月に、はい、うん、まあ、エラーの開発者のカルロス・シモン先生のウェビナーに今日の先生が座長をやっていただいて、
はい、大変盛
り
上が
ってありがとうございました。
今後も、はい、
そうですね、特に2022年は保険適用と先進医療という、うん、まあ、はい、かなりこう変化が多い年でしたので、
う
ん、まあ、そのあたり又田先生と一緒にいろいろ
進捗をね、
はい、やらせていただけると嬉しいと思ってます。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、
ありがとうございます。
最後に本のご紹介お願いします。
あ、はい、昨年ですかね、がんでもママになるのを諦めない卵巣組織凍結という選択肢をですね、サンルクスから出版させていただいています。まあ、皆さんに分かりやすくということを心がけて、書きましたので、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。そして先生、なんと今日の放送がですね、最後、年内最後の放送でございますので、みんなで、良いお年をと、お声いただいて、
そうですね、
お願いしたいと思います。先生、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
は
い、
それでは来年も皆様よろしくお願いいたします。せーの、
良いお年を。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。